9日目が終わりました。コースの終了が近づいています。皆さんは9日間、この瞑想を真剣に行ってきました。この瞑想法を生活の中でどのように活かせばよいのか理解しましょう。さもなければコースに参加した意味がありません。ヴィパッサナーは儀式ではありません。ヴィパッサナーは生きる技です。自分にとっても他の人にとっても道徳的で安らかな調和のある正しい生活を送る方法です。ヴィパッサナーが正しい生活を送るために役立っているか自分を確かめましょう。そのためには家に戻ってからも毎日朝晩瞑想を行うことが大切です。たとえ朝晩瞑想しても、ただ機械的に1時間座るだけでは役に立ちません。日常生活でこの瞑想法がどのように役立っているかを確かめなければなりません。以前と同じようなさまざまな状況、人生の浮き沈みにあってどのように対応しているか確かめましょう。どれだけ早く苦しみを乗り越えられるか確かめましょう。良い方向へ向かう変化がないなら何かが間違っています。この瞑想法が良くないか、皆さんが正しく修行していないかです。この瞑想法は良いものです。これまでも、そして今も、世界中で多くの人を助けてきました。瞑想法については、疑う余地はありません。ということは、皆さんが正しく働いていないということです。その時は、アシスタント指導者に相談し、間違いを正しましょう。教えられる通り、ヴィパッサナーを実践しているなら、良い方向へ向かう変化があるはずです。しかし、奇跡を期待してはなりません。人生には、さまざまなことが起こります。望むことは起こらず、望まないことが起こるでしょう。嫌なことがあると、反応することもあるでしょう。その時、以前と同じように長い時間反応しているでしょうか。それとも何か変化が見られるでしょうか。反応する時、いかに早くそのことに気づけるか、感覚を観察し、反感から抜け出せるか、そして嫌なことをした相手に、いかに早く愛と慈しみを向けられるか、自分を調べましょう。以前と同じ状況に出会うとき、10回のうち9回は同じように反応するかもしれません。しかし、そのうち1回は何も反応せずに呼吸や感覚を観察できるなら、それは大きな成果です。1回が2回になり、やがて3回になるでしょう。このように自分が進歩していくのがわかります。以前と同じ状況で反応し、反感や怒りを生むとします。反感や怒りは以前なら8時間も続いたものでした。しかし今怒りは6時間でなくなります。やがてそれは4時間、2時間、30分、そして10分でなくなるでしょう。苦しむ時間が減らない限り、これまでと同じように苦しいままです。以前は8時間続いた苦しみが6時間になり、4時間になります。このように苦しむ時間が減っていきます。やがて呼吸や感覚を観察しなくても、怒りは小さくなり、苦しむ時間が短くなっていることに気づくでしょう。 これは魔法でも奇跡でもありません。自然の法の働きによるものです。しかし、この9日間、感覚に翻弄されていただけなら、どれほど努力しても良い結果は期待できません。このことを何度も注意していますが、残念なことに10回、20回とコースを取っても何の変化も見られない生徒がいます。そのような人は気持ちの良い感覚に有頂天になり、粗雑で嫌な感覚が現れると、私の瞑想はダメだと落ち込みます。感覚に翻弄されているのです。これではヴィパッサナーではありません。ヴィパッサナーに反しています。気持ちの良い感覚も嫌な感覚も違いはありません。感覚の性質は生まれ消え去るということです。感覚が生じるたびに生じては消え去るとアニッチャを理解しましょう。アニッチャの理解が知恵と平静さを育むのです。ヴィパッサナーを活用しましょう。気持ちの良い感覚に有頂天になり、そうではない感覚を嫌がる。こうして感覚に反応するなら、コースを何回取ろうと、朝晩の瞑想を続けようと、恩恵は期待できません。しかし、朝晩、正しく瞑想するなら、嫌なことに反応し、呼吸や感覚を観察できなくても、反応する時間は短くなります。呼吸や感覚を意識的に観察しなくても、心の一部が自然に感覚を観察するようになるのです。腹を立てている時でも、1時間のうち数秒間、呼吸や感覚を観察するようになります。次の1時間でもまた数秒間。これは素晴らしい瞬間です。それは猛スピードを出している車のようなものです。ブレーキをかけると車は減速します。繰り返しブレーキをかけることで、これまでなら8時間走り続けていた車が、6時間で減速し、やがて3時間、1時間で止まるようなものです。以前は8時間燃え盛っていた怒りの炎にブレーキをかけるようになるのです。これは日々の瞑想によって可能となります。ただし、そのためには感覚に翻弄されないことが重要です。感覚に翻弄されるとは、どのような状態でしょう。望まないことが起こるとき、体には不快な感覚が生じ、怒りが生まれます。このように、感覚に反応する限り、苦しみから抜け出すことはできません。それでは、ヴィパッサナーを始める前と変わりません。以前と同じ、不快な感覚が現れたとき、これも生じ消え去る、どれだけ続くか見てみよう、と微笑みながら正しく観察するなら、皆さんは前に進むことができるでしょう。日常生活でヴィパッサナーが生かされているか、自分を調べなさい。わずか10日間でヴィパッサナーを習得し、反感や怒りがなくなることは期待できません。しかし、反感や怒りは少なくなっていくでしょう。それで十分です。こうして、苦しみからの解放の道、ダンマの道を確実に前進していきます。苦しみ続けたい人などいません。誰もが苦しみから抜け出したいと願っています。しかし、無知のために、苦しみから逃れることはできません。古より、聖人や賢者は、苦しみからの解放の道を探してきました。そして人は、 快な出来事が起こると惨めになること、またそれを繰り返し思い出し、さらに惨めになることに気づきました。それなら注意を他に向けてはどうでしょう。踊りに行ったり、お酒を飲んだり、官能的快楽にふけて嫌なことを忘れるのです。官能的快楽は執着を生みます。執着と苦しみはコインの表裏のようなものです。官能的な快楽に執着すると、それが得られないとき、苛立ち、さらに惨めになります。それでは、苦しみから抜け出す助けにはなりません。そこで賢者たちは、注意を官能的な快楽以外のものに向けなさい、と助言しました。望まないことが起こり、怒りが生じたときには、歩いてみなさい。それで効果がなければ、水を飲んでみなさい。それでも効果がなければ、1、2、3、4と数を数えてみなさい。そのいずれも効果がないときには、さらに別の方法が提案されました。信心する神や聖人の名前を心の中で唱えるのです。唱えている間は注意をそらすことができます。怒りは静まり、消えてしまったと感じます。別の方法も提案されました。神や聖人の姿形を思い浮かべるのです。その姿を思い浮かべると、心はそれに集中し、怒りや苦しみを忘れていくでしょう。否定的な気持ちから自由になったと感じるでしょう。しかし実際には否定的な思いはなくなりません。心と体の領域を探求し尽くし、完璧な悟りに至った人はこのことに気づきました。注意をそらすことは否定的な気持ちを抑え込むだけだと。それが怒りであれば、怒りはなくなったと感じます。憎しみや情欲、恐れも同じです。そのような感情はなくなったのではなく、無意識や反意識の部分で抑え込まれ、増殖します。それでは苦しみから抜け出すことはできません。問題の解決にはなりません。悟りに至った人は、否定的な気持ちが生じたら、それを観察するように説きました。抑え込んではなりません。言葉や行動で表してもなりません。怒りや憎しみ、恐れや不安が生じたとき、抑え込むのではなく、言葉に表すのでもなく、そのどちらでもない、観察するという中道を行くのです。怒りが生じたら怒りを、情欲が生じたら情欲を観察します。客観的に観察します。すると、怒りや情欲は弱くなり、やがて消え去っていきます。観察することによって問題は解決されるのです。これは良い方法です。しかし、実践するのは容易ではありません。怒りが生まれると圧倒されてしまい、観察することはできません。観察するためには、注意をしてくれる人が必要です。秘書を雇いましょうか。怒りが生まれるたびに秘書が注意します。ご主人様、お怒りですか？観察なさってはいかがでしょう。怒りはいつ生まれるかわかりません。いつ生まれるかわからない怒りに備えて、何人もの秘書が必要になります。影のように秘書がそばについて注意します。ご主人様、お怒りです。観察なさってください。言われなくともわかっている。注意されると 余計に腹が立ちます。腹を立てている人に注意するのですから、秘書は平手打ちを食らわなければ儲け者というものです。腹を立てずに秘書に感謝したとしましょう。よく注意してくれた。怒りを観察しよう。しかし、どのように観察すればよいでしょう。怒りには色も形もありません。怒りを観察しようとしても、誰それがこう言った、こんなことをした、と、怒りの対象が心に浮かぶだけです。怒りはますます大きくなります。悟りに至った人の教えは実践的です。否定的な思いが生じるとき、その形のない思いを観察するのは難しいことを知っていました。それではどうすればよいのでしょう。心と体は一つです。心に怒りや恐れなどの汚れが生じるとき、体には二つの変化が起こります。一つは分かりやすい変化、もう一つはやや繊細な変化です。一つの変化、それは呼吸の乱れです。怒りや恐れ、情欲が起こるとき、息は荒くなります。そのような心の汚れが消えると、息は普通に戻ります。このように呼吸に変化が現れます。もう一つは、生化学的反応です。動悸を感じたり、汗がにじみ出たり、緊張を感じます。このように、生化学反応が体に起こります。抽象的な怒りや情欲を観察するのは難しいことです。しかし、修行によって呼吸や感覚を観察することはできるようになります。これが悟りに至った人の教えです。呼吸を観察しなさい。感覚を観察しなさい。呼吸や感覚を観察することは注意をそらすことではありません。呼吸や感覚などの体の働きはコインに例えれば表側です。そして否定的な思いは裏の面です。このように心と体は表裏一体です。呼吸や感覚を観察することは問題から逃げるのではなく、問題に直面することなのです。素晴らしい解決策です。そのためには実践しなければなりません。奇跡は起こりません。これまでは心の古くからの癖によって外側ばかり見てきました。内側で何が起こっているのか見ようとはしませんでした。ヴィパッサナーは内側で起こっていることを理解する道です。外側ばかりに気を取られると、あの人がこう言った、こんなことをした、だから自分は惨めなのだ、と思い違いをします。苦しみの原因はすべて外側にあると思うのです。夫は、妻が変わってくれればうまくいくはずだ。妻は変わるべきだ、と言います。妻は、夫が変わるべきです。夫さえ変わればうまくいくのです。と言います。父親は息子が変わるべきだと言い、息子は父親が変わるべきだと言うでしょう。母親は娘が変わるべきだと言い、娘は母親が変わるべきだと言うでしょう。父や母が変わるべきだ。息子や娘が変わるべきだ。私には何も悪いところはない。外側にばかり目を向けます。苦しみの原因は外側にあると思い込み、外側を変えるためにエネルギーを費やします。問題は内側で起こっていると気づいていないのです。これではエネルギーの無駄です。他人を変えるのは難しいことです。他の人を思い通りにすることはできません。 たとえ世界の支配者になったとしても、望むことだけが起こり、望まないことが起こらないようにはできません。世界を思い通りに変えることはできません。しかし、自分を変えることはできます。私の国にこのようなことわざがあります。小石だらけの道を歩くのが大変なら、靴を履けばいい。日差しが強すぎるなら、傘を差せばいい。自分を守るためには、内側を観察します。これがヴィパッサナーです。皆さんはその実践を始めたのです。真実の全体を理解しない限り、思い違いをし続けます。ファンニャー、知恵が必要です。ファンニャーの本来の意味は、パカーレーナ・ジャーナーティ・ティ・パンニャー。さまざまな角度から物事を理解することです。一つの面だけを見ても、部分的な真実しか見えません。さまざまな面から見ることによって、真実の全体が理解できます。皆さんの決断や行為も正しいものになります。こんな話があります。5人の生まれつき目の不自由な人が、象とは何か説明するように言われました。象が連れてこられ、5人は象を触って言いました。1人は象の足を掴んで言いました。象とは、柱のようなものだ。別の一人は尾を掴んで言いました。象とはほうきのようなものだ。このように五人がそれぞれ象の説明をしました。一人一人が言ったことは部分的には正しかったのですが、全体像からはほど遠いものでした。同じように一つの面からだけ物事を見るとき、それは部分的な真実でしかありません。決断も行動も誤ったものになります。ヴィパッサナーの知恵は、さまざまな角度から物事を見る助けとなります。人は誕生の瞬間から外側ばかり見てきました。内側で起こっていることは気にかけませんでした。ヴィパッサナーは内側を見ることを教えてくれます。外側で何かが起こっている。では内側はどうなっているんだろう。内側を見てみよう。皆さんは今、外側と内側という二つの面から物事を見ています。この道を進むにつれて、さらに様々な面から見ることができるようになるでしょう。中でも内側を見ることが大切です。皆さんは苦しみの原因はすべて外側にあると思い込んでいるでしょう。しかし、この道を進み、内側を観察し続けるにつれて気づくでしょう。外側で何かが起こっている。内側でも何かが起こっている。そうなのだ。苦しみの原因の半分は外側にあり、半分は内側にあるのだ。皆さんはそれを認め、自分を変えようと努力します。それは良いことです。ヴィパッサナーを正しく修行するなら、こう気づく時が来るでしょう。苦しみの原因はすべて自分の内側にある。内側を観察し始めると、苦しみから抜け出すことができるようになり、生き方が変わります。例え話をしましょう。誰かがある人を傷つけ、その人は裁判所に訴えます。私の国、インドでは、訴訟は何年もかかります。判決が出るまでに7年かかったとしましょう。 裁判長は全面的に相手に過失があると判決を下し、相手は罰せられます。しかし、その人は考えます。何の落ち度もないのに、なぜ私はこの7年間苦しまなければならなかったのだろう。昼も夜も心が安らぐことはなかった。なぜなんだ。ヴィパッサナーの修行によって、苦しみの原因が自分にあることを理解し始めます。これまでは、あの人がこうしたからと人のせいにしてきました。しかし、憎しみに苦しむ原因は自分の中にあります。責任は自分にあるのです。誰かが皆さんを罵り、不快にさせました。その人が罵ったのは一度だけです。しかし、皆さんはこう考えます。あいつが罵った、一生忘れないぞ。いや、一生どころか、7度生まれ変わっても忘れないぞ。皆さんは苦しみ続けます。人生は地獄になります。罵りという贈り物を受け取ったのが間違いなのです。罵った人は憎しみを抱え苦しんでいました。なぜその苦しみを引き受けるのですか？ブッダのように微笑みながら言いなさい。その手土産は受け取れません。あなたと一緒に苦しむのはごめんです。罵られたことを繰り返し思い出し苦しむとき、その責任は自分自身にあります。自らの内側を観察すると、このことが明らかになります。反応すると苦しみが始まる。反応しなければ苦しむことはない。自分の心の癖を変えることによって、苦しみから解放されるのだ。しかし、そのためには真剣に修行しなければなりません。ヴィパッサナーを正しく理解し、実践するのです。体の仕組みはどうなっているのか。生化学反応の現れである感覚は、どのように生じるのか。心の4つの部分、意識、認識、感覚、そして反応、それぞれがどのように働いているのか。反応が強くなるとき、意識の部分は弱くなります。感覚を観察し続けると、それに気づきます。反応、サンカーラが強くなること、それが苦しみのもとなのです。ヴィパッサナーの実践をすると、心の反応する部分、サンカーラが弱くなることに気づきます。反応しても、水面に描いた線のようにすぐに消えるでしょう。すると、物事を客観的に感じる意識の部分が強くなり、苦しみは消えていきます。そのためには、正しく実践することが大切です。ヴィパッサナーを実践するにつれて、苦しみがどのように生じるかが分かってきます。特定の人に会うと、不快な気持ちになることがあります。相手の体の生化学反応が、皆さんのうちに反応を生み、不快な気持ちにさせるのでしょうか。もしそうなら、その人に会う人は誰でも、不快な気持ちになるはずです。しかし、そうではありません。3人の人が同時に1人の人に会い、ある人は怒りを、ある人は情欲を、もう1人は恐怖を感じることがあります。原因は、相手にあるのではなく、自分にあるのです。例え話をしましょう。ある画家が、キャンバスに美しい女性の絵を描きました。画家は自分の絵を見て言います。なんて綺麗な人だ。この人と暮らしたい。人は、これは 君が描いた絵じゃないか。一緒に暮らすなんて何を言っているんだ、と言うでしょう。しかし画家は、この人と暮らすんだ。この人なしでは生きていけない、と言い続けます。同じ画家が別の絵を描きます。恐ろしい絵です。こいつに殺される。助けてくれ。君が描いた絵じゃないか。画家は狂人扱いされるでしょう。私たちもこの画家と同じことをしています。自分の描いた絵やイメージに反応しているのです。もう一つ例を挙げましょう。20年前、誰かが嫌なことを言いました。そして心の認識し、判断する部分のサンニャが不快だと判断し、反応の部分のサンカーラが嫌な人だと反応しました。そして嫌な人という印象が刻まれました。20年ぶりにこの人に再会します。すると、かつて心に刻んだ嫌な人という印象がよみがえります。その人は20年の間にすっかり変わっているかもしれません。20年前も嫌な人ではなかったかもしれません。嫌な人と決めつけたのは皆さんのサンニャーです。皆さんは自分が作り上げたそのイメージに今また反応しているのです。別の例を挙げましょう。20年前、誰かが私の耳に心地よい言葉、つまり私のサンニャーにとって心地よいことを言いました。すると私のサンニャーは、この人は完璧な紳士だと評価しました。20年の間、一度も会っていなくとも完璧な紳士だというイメージは変わりません。20年間でその人は変わってしまったかもしれません。そもそも本当に紳士だったのかどうかもわかりません。私のサンニャーが完璧な紳士と判断しただけなのです。心の4つの部分がどのように働いているか、心と体が互いにどのように作用しているかを理解すると、この現実が明らかになります。反応せず、客観的に観察することが大切です。5人の人がある人に会ったとき、5人はそれぞれ異なった印象を持ちます。それぞれが自分で作り上げたイメージに対して反応します。ある人が同じものを見たり、同じ音を聞いたときも、その度に異なった反応をします。ある言葉を5回聞いたとします。すると5回とも異なる反応をします。ヴィパッサナーを正しく修行している人なら、なぜ異なった反応をするのか理解できるでしょう。例え話をしましょう。あくまでこれはお話です。ある晩、私は数人の生徒と一緒に歩いています。あたりは暗く、生徒の一人が道に寝そべっていた人につまずきます。お前の目は節穴か、とその人は怒鳴ります。その時、私の体には心地よい感覚が生じます。誰かが罵っているのに気持ちの良い感覚を感じるのです。これが1つ目の出来事です。2つ目の出来事。今度は私が一人で歩いています。私は道で寝ている人につまずき、その人は同じように罵ります。お前の目は節穴か。今度は気持ちの良い感覚はありません。嫌な感覚です。3つ目の出来事。数人の生徒と歩いています。再び私はその人につまずき、その人は怒鳴ります。お前の目は節穴か。すると、 一人の時に罵られたよりもさらに嫌な感覚が生じます。四つ目の出来事、あくまでお話ですよ。再び私は一人で歩いていて、その人につまずき、その人は怒鳴ります。お前の目は節穴か。すると私は気づきます。息子だ、息子が私に怒鳴っている。5回目、あくまでお話です。私は数人の生徒と歩いていて、その人につまずき、その人は同じ調子で怒鳴ります。そして私はその人が自分の息子だと気づきます。すると今度は感覚は耐えられないほど不快なものになります。同じ言葉を5回聞きました。なぜ反応はこれほど異なるのでしょう。最初にこの言葉を聞いたとき、サンニャー、心の認識する部分はこう告げました。これは罵りの言葉だ。しかし私ではなく生徒に向けたものだ。気づいていなさい。注意深くありなさいといつも教えているのに、何もわかっていない。人を蹴ったのだから怒鳴られて当然だ。ヴィパッサナー指導者の私はこんな失敗をしない。全身に気持ちの良い感覚を感じます。人は物心がつくや自分のイメージを心に刻み始めます。私、素晴らしいご縁かというイメージを作ります。最初の例では罵りの言葉は生徒に向けられていました。この生徒たちはまだ未熟だな。私はヴィパッサナーの指導者だから、いつも気づいていて注意深いのだ。私のイメージに磨きがかかります。素晴らしいご縁かは、そのような失敗はしない。2回目に怒鳴り声が聞こえたとき、私のサンニャーは、これは生徒ではなく、あなたに向けられている。と告げました。偉大なヴィパッサナー指導者の私に怒鳴るとは何事だ。怪我をさせたわけでもあるまいし、大げさな。不快な感覚が生じます。3回目はさらに不快です。なぜでしょう。生徒が一緒にいるからです。人は自分の心に自らの良いイメージを描き、それに執着します。そして、他の人にも自分の良いイメージを植え付けようとします。すべての生徒に、ご縁か先生は素晴らしいと思わせたいのです。生徒たちの心に植え付けた私のイメージが壊れてしまった。2回目は一つのイメージが壊れただけでした。しかし今度は5人の生徒に植え付けた5つのイメージが壊れたのです。惨めさは5倍になります。同じ罵りの言葉でも自分一人の時と他の人が一緒の時とでは違うのです。自らの内を深く探るにつれこのことが明らかになります。4回目は3回目よりももっと不快です。なぜでしょう。私への執着が私のものにまで広がるからです。私のもの、私の息子、私の娘、私の妻、私の夫、私の誰それ、それぞれの美しいイメージを刻んではそれに執着します。そして表向きは私は息子を愛している、私は妻を愛していると言います。しかし内面を深く見つめると実際にはその誰も愛していないことに気がつきます。ブッダの時代、国王のパセーナディはブッダと出会い、 ヴィパッサナー瞑想者になりました。家族の一人が瞑想者になると、他の家族も瞑想に興味を持ち始めます。王妃のマツリカも熱心な瞑想者になりました。二人は宮殿の瞑想室で毎日瞑想しました。ある日、1時間の瞑想の後、王は王妃に尋ねました。マツリカよ、そなたが一番愛しているのは誰だ？王妃は答えました。陛下、瞑想中、私の心にも同じ思いが浮かびました。そして気づいたのです。私は自分だけを愛していると。王は微笑みました。私の心にも同じ思いが浮かんだ。そして私は自分だけを愛していることに気づいた。王妃が王に向かって、私は自分を一番愛していますと言っているのです。普通であれば王妃の首は切り落とされたかもしれません。しかし二人はヴィパッサナー瞑想者でした。王と王妃はブッダを訪ね、このことを報告しました。サードゥ、サードゥ、サードゥ、と、ブッダは言われました。これが自分を正す出発点です。私は誰それを愛しているという思い違いをし続ける限り、人は苦しみから抜け出すことはできません。私は自分だけを愛している。なんと自己中心的な人間だろうと気づくとき、自分を正すことができます。私の息子、私の妻など、私のと呼ぶ人に対して、人は夢や期待を抱いています。そしてその夢や期待を実現することを望んでいます。しかし、見返りを期待する愛は本当の愛ではありません。愛しているのは自分の夢や期待であり、それは自己中心的な愛です。純粋な愛は見返りを期待しません。ヴィパッサナー瞑想者がこのことに気づくとき、自己愛から抜け出します。例え話に戻りましょう。4回目に何が起こったのでしょう。私の息子なのだから、良い子に育つだろう。大きくなったら親孝行をしてくれるだろう、など、その息子が私を罵っているのです。路上の見知らぬ人に罵られてもさほど衝撃は受けません。しかし、息子が私を罵るとは、それは耐えられないことです。そして5回目、さらに耐え難いことです。なぜでしょう。人は自分のイメージを他の人に植え付けようとするとき、自分の息子や娘など、自分と関係のある人のイメージも植え付けようとします。5人の生徒の心に植え付けた息子のイメージが、粉々に砕けてしまいました。私は5人分5倍惨めになります。感覚を観察するにつれ、このことが明らかになります。何かが起こるたびに、どのような感覚があるだろうと自分を観察しましょう。そうすることで、ヴィパッサナーが力となります。日常生活でヴィパッサナーを活用しなければ、コースに参加しても意味はありません。お寺や教会へ行ってお祈りをするだけで満足するのと変わりません。私は毎年1回コースを取り、朝晩瞑想している。あとはブッダが助けてくれるだろう。そうではありません。自身を探求し、苦しみが生まれる根本から、 自らを変えるのです。感覚に対して渇望し嫌悪する、その一瞬一瞬苦しみが生まれます。この瞑想法を使ってその癖から抜け出し、苦しみを根本から断ちます。コースに参加することが儀式になってはなりません。参加の目的は経験を通して心と体の真実を理解することです。コースに参加するたびに皆さんは心に良い性質を育てることができます。これは完全なる解脱という最終ゴールに至る力となります。特別な良い性質、等の徳があります。それはブッダの時代の言葉パーリ語でパーラミーと呼ばれていました。パーラミーとは苦しみのない向こう岸へ至るのを助ける性質のことです。このようなコースに参加するとき、この等のパーラミーを育むことができます。それを完成させるとき、最終ゴールに到達することができるでしょう。等のパーラミー、等の良い性質とは何でしょう。一つ目のパーラミーは、ネッカンマパーラミー、出家、放棄のパーラミーです。在家の生活を放棄するのです。誰もが仕事や家族を捨てて、僧や二僧になれるわけではありません。では、どのようにしてこのパーラミーを育むのでしょう。10日間のコースは、在家の生活を放棄する機会となります。剃髪したり、法衣をまといませんが、僧や二僧のような生活を送ります。コースでは、他の人の施しによって生活します。ここでは、食べ物も施設もすべて施しによるものです。私のものと呼べるものはありません。等のパーラミーによってエゴが滅され、最終ゴールの無我へと誘われます。托鉢の器を手に施しを求めて、家から家を訪ねるとき、エゴが滅されていきます。インドでコースの指導を始めた頃、私たちはある過ちをしました。参加費用を取っていたのです。ブッダの時代から伝わるこの瞑想法は尊く貴重で、お金に換算できるものではありません。指導料は無料でした。ただ、宿泊費用として実費を請求していたのです。しかし、それでは、この出家のパーラミーを育むことはできません。例えば、食事の時、もっとおいしいものが食べたいとエゴが出ます。僧や二僧は、托鉢の器に入れてもらうのをただ黙って受け取ります。選ぶことはできません。与えられたもので満足します。このようにして、エゴを滅していきます。料金を取ってはなりません。指導も宿泊も無料です。これは非常に重要なことです。インドで初めてセンターができたとき、まずこの考えをセンターの運営委員全員の前で話しました。すると、皆が心配しました。ご縁かし、それは無茶です。インドは貧しい国です。何日も食べられない人がいるのに、食事を無料で提供するなら、大勢の人が押しかけてくるでしょう。構いません。来てもらいなさい。ここでは朝の4時、4時半から夜の9時、9時半まで瞑想しないといけません。瞑想するなら構いません。食事のためだけに来るなら、瞑想しないでしょう。逃げ出すはずです。だから構いません。実際には問題は起こらず、 コースは順調に運びました。参加者は皆真剣に修行するためにやってきました。欧米でコースを始めた時にも人々は言いました。食費だけでも取るべきです。さもなければ何か企みがあるか、あるいはどこかの政府か諜報機関に支援されていると疑われてしまいます。私は答えました。心配しなくてよろしい。そんな疑いはすぐに消えます。実際、それは消え去りました。純粋なままに教えられるとき、ダンマは人のためになります。出家のパーラミーを育むことができます。ここでの10日間、僧や二僧のように施しによって暮らすのだと自覚するとき、このパーラミーは解放へ導くものとなります。次はシーラ、戒律のパーラミーです。コースで守る5つの戒律は、日常生活でも守る必要がありますが、日常生活では戒律を破ってしまいがちです。コースでは戒律を破る機会はありません。朝の4時から夜の9時半までぎっしり詰まったスケジュールによって9日間完璧にシーラを守ることができます。しかし、明日、聖なる沈黙が解かれ、おしゃべりが始まると、誇張したり隠したりするかもしれません。すると、シーラは破られます。が、少なくとも、コースの9日間は沈黙を守り、このシーラを実践できます。次のパーラミーは、ビリヤ、努力です。人は、生活のために努力します。しかし、ほとんどの場合は、それはお金を稼ぐことに向けられます。コースに参加するとき、その努力は心を浄化し、健全な人生を送るための努力となります。コースでは、ビリや努力のパーラミーを育むことができます。次は、パンニャー。知恵のパーラミーです。経典を読んだり、ダンマの講話を聞くことによっても、知恵は得られます。しかしそれは、スータマヤーパンニャーや、チンターマヤーパンニャーで、誠のパーラミーとはなりません。パーラミーとなる知恵は、バーバナーマヤーパンニャー、経験を通して得る知恵です。コースでは、誠の知恵を育み、自然の法に従って生きることを学びます。これがパンニャー、知恵のパーラミーとなります。次はカンティ、忍耐のパーラミーです。コースに参加すると、多くの生徒が一緒に瞑想します。誰かが咳やくしゃみをすると、うるさいなと苛立ちます。しかし、気にしないようにしよう。この人は病気なのかもしれない。今は忍耐を育む機会なのだと気づきます。こうして忍耐、カンティのパーラミーを育みます。次はサッチャ、真実というパーラミーです。言葉で真実を語ることは良いパーラミーとなります。しかし、表面的ではなく、深い真実とは、道を歩む一歩一歩において、自ら体験するものです。ゴータマ・ブッダやイエス・キリストが経験した真実を知ることは、励みになります。しかし、自らの一瞬一瞬の経験、これが、究極の真実へと誘うのです。コースでは、サッチャ、真実のパーラミーを育むことができます。次は、アディッターナ、強い決意のパーラミーです。コースに参加するとき、最初に強い決意をします。10日間ここに滞在する。 何があっても逃げ出したりはしない。もう一つのアディッターナは、戒律、規則、そして時間割のすべてを守ることです。この強い決意、アディッターナは修行の助けになります。ヴィパッサナーが始まってからは、もう一つのアディッターナが加わります。一日三回のグループ瞑想で、目を開けない、手を広げたり、足を組み替えたりしないという強い決意を持って座ります。ブッダは完全な悟りを開いたとき、強い決意を持って臨みました。完全な悟りを開くまで、私は姿勢を変えない。何年かかろうと、何があろうと、姿勢を変えない。強い決意で座ったつもりが、10分後に痛みが始まると、ダメだ、まだ時期が早い、もう少し修行をしてから座ろう。これでは修行になりません。数多くの生涯を通じて、このアディッターナのパーラミーを培わねばなりません。そうすれば、修行の最終段階で、ブッダのように強い決意を持って座り、完全な解脱というゴールに至ることができるでしょう。これはとても重要です。次のパーラミーは、メッターです。明日の朝、このメッターの瞑想法を学びます。生きとし生けるものへの慈しみの愛を育む瞑想法です。私たちは、汝の隣人を愛せよと教わってきました。表向きは、幸せでありますようにと言いながら、心の奥では、地獄へ落ちろと思っていたりします。これではパーラミーにはなりません。表面でメッターを送っても効き目はありません。この9日間、ヴィパッサナー瞑想によって、心の表面と心の奥を隔てる壁を壊し、心を浄化してきました。明日、メッターの瞑想を学ぶときには、誠のメッターを実践できるでしょう。私の安らぎ、私の調和を、生きとし生けるものと分かち合えますように。生きとし生けるものが幸せでありますように。浄化された心でそう願うとき、メッターのパーラミーは育まれます。次は、ウペッカー、平静さのパーラミーです。心地よい、心地の悪い、またはそのどちらでもない、どのような感覚を感じても平静さを保つように努めます。日常生活で浮き沈みに出会うとき、自分では平静なつもりであっても、それは心の表面での平静さです。今、心の奥深いところで感覚を経験し、平静さを保つ訓練を始めました。この平静さがパーラミーとなります。次はダーナ、寄付のパーラミーです。在家者が最終ゴールに至るのは容易ではありません。自分や家族の生活のためにお金を稼がなければならず、そうするとエゴが大きくなるからです。私はこんなに稼ぐことができる。他の連中より頭がいいからだ。お金はエゴを大きくするので、最終ゴールは遥か彼方に遠ざかります。では、エゴを滅するにはどうすればよいのでしょうか。悟りに至った人は解きました。稼いだお金は、自分と家族のためだけでなく、他の人たちのためにも使いなさいと。そうすれば、エゴは小さくなります。 瞑想を通して心を浄化し、エゴを滅するよう修行してきました。コースの10日目の明日には、寄付をする機会が与えられます。寄付は、見返りを期待しない純粋な心で行うことが大切です。金額の多少は問題ではありません。こんなにたくさん寄付をしたのだから、私のための特別な部屋を作るべきだ。これでは正しいパーラミーにはなりません。また、こんなに寄付をしたのだから、センターの建物に寄贈者ご縁かと私の名前を刻むべきだ、などと考えます。ダンマを理解しないとき、人はこのような愚かな考えを抱きます。修行を続け、エゴが小さくなるにつれ、こう感じるでしょう。他の人が寄付をしてくれたおかげで、私はこの素晴らしいダンマを授かった。同じように、私の寄付で多くの人が恩恵を得られますように。このように、純粋な心から寄付をします。他の人を助けたい、他の人が苦しみから抜け出すのを助けたいという純粋な心で寄付をします。これはパーラミーとなります。コースへの参加は、当のパーラミーを育む素晴らしい機会となります。瞑想によって心を浄化し、当のパーラミーすべてを育みましょう。また、奉仕によっても、当のパーラミーを育むことができます。ここでは、その良い機会が得られます。一滴一滴の水が、やがて器をいっぱいに満たすように、当のパーラミーの器をいっぱいに満たしなさい。サンマーサンブッダになるための器は、非常に大きいので、満たすには時間がかかります。サンマーサンブッダでなくても、下脱に至るには、器を満たす必要があります。サンマーサンブッダの器よりも小さなものです。しかし、その器を満たさなければなりません。ここには、そのための素晴らしい機会があります。この機会を生かしなさい。次にコースに参加する際は、パーラミーを育み、良い人生を送るために参加しようと、心に誓って参加しなさい。生活にダンマを生かしなさい。当のパーラミーは、最終ゴールに至るためだけではなく、日常生活で皆さんを助けるでしょう。浄化された心には、当のパーラミー、すべてが備わっています。皆さんが当のパーラミーすべてを満たし、最終ゴールに至りますように、苦しみから解放されますように、真の安らぎ、真の調和、真の幸せを味わえますように。
ブーブーとさぶまんがらんブーブーとさぶまんがらんブーブーとさぶ